今日の遥かな賞は辻野さん、
はい、
実は久しぶりですよね。
久しぶりですね、本当に。
なので辻野さんのことをご存じない方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
今日の辻野さんはあの東三田コミュニティメディアについて話してもらおうと思っているので、
はい、
その東三田コミュニティメディア、メディアロックを、はい、あの聞いた方もおられると思いますが、一体何なのかということを先にちょっとお話しいただければありがたいんですけど、
はい、東灘コミュニティメディアっていうのは兵庫県神戸市東灘区に活動拠点を置いている地域メディアです。行政ではなく東灘に関わりがある人たちの、まあ、有志がですね、あの自分たちで自分あの必要な情報をまあ発信できる、そういうまあ放送局があればいいねって、メディアがあればいいなというふうに思って、そういう思いを同じにした人たちが集まって立ち上げた、ボランティアでやってる放送局です。
いろんな活動されてますが、
はい、
そのうちの一つとしてメディアロックを、
そうです
ね、これはどんなプロジェクトというか活動なんでしょうか。
インターネットのまあサイトをまあ利用して、毎週土曜日の11時から12時の1時間あのライブ配信をしていますね、うん、はい、
インターネットでしかも動画なんですよね。
そうですね。
で毎週土曜日の11時から12時、
はい、東灘に活動拠点を置いて、まあそのあの、まあ、住んでいる人も通う人も、まあ、なんか東灘に関わりがある人、まあ、そういう人たちに向けてですね、
はい、ですね、
はい、
でもうすでに300回を、
はい、超えてます
超えてますね、
はい、先週で308回、
308回、
はい、
でいろんな放送してきました。でもその元々の始まりはあのいろんな自然災害、阪神・淡路大震あの震災も含めていろんなあの、うん、自然災害の時の教訓とかも含めて、あの普段からあの情報を、やり取りできる、うん、そういう、 こうツールがあった方がいいなということと、それを使うことによってそれに関わる人々がコミュニケーションを取って、あの通常の時にコミュニケーションが取れるっていう、そういうことも大きな活動の目的だったんですね。
単にその情報発信だけじゃなくて、はい、やっぱりあの関係性をネットワークを作っていくっていうことも大事な、うん、あの活動かなというふうに思ってます、
うん、震災があった時、何かあった時だけではなくてっていうことで、でも今年の夏は特別でしたよね、その自然災害という意味では。
そうですね、うん、なんか、はい、あの6月ぐらいからかなと思うんですけど、うん、いろんなね大雨であったり地震であったりと、結構連続してあったというような印象ですよ ね、
あの大阪北部の地震が6月18日あって、はい、でそれで7月前半に関西だけじゃなくて西日本で大雨が続いて、広島とか大きな被害があって、それで7月の終わりはと思ったら今度は猛暑日がものすごく長く続いて、でそれで8月はって言ったらなんか台風が次々やってきて、で9月に私たち今あの9月の初めに話してますけど、今台風21号があの日本列島通過した後で相当大きな台風だって、うん、通過したね、いろんなことあったねって言ってたら北海道で地震が、大きな地震があってっていう、その最中にお話をしているんですが、うん、こういった自然災害とか、まあ、いろんなあの時ことが起きている時に、例えばこの夏だと、メディアロコ東灘コミュニティメディアはこうその状況に応じてどんな風なこう放送が難しかったりとか、うん、いろんなことがあったと思うんですが、まず土曜日に毎週定期配信っていうのはやっぱり続けておられたんですか。
そうですね、毎週欠かしたことはないです。
すごいですね、
うん、だからお正月のまあ1月2日が土曜日であればその時もやってますし、はい、うん、一回もかけることなく続けてきてますね、
うん、それはあのインターネットだけれども、東灘にあるスタジオ、借りているスタジオにスタッフが関係者が集まって そこから放送するっていうことですよね。
はい、
そうですね。
はい。
ね、もう今年はちょっとそのいろいろ台風があったりとか大雨だったりとか、そういう時も集まったんですか、スタッフ。
こう東灘に住んでないスタッフとかが、うん、こう電車が止まった場合に来れないとか、うん、いうことが
ありますよね、
まあ、ありますからね、うん、でそれでそういうことはこれからもあるだろうと、うん、だから今回こう行けんことはないけどスタジオに、まあ、これ全員集合しろと言えば行ける可能性もあるけど、今後のことを考えてこう事務スタジオに来れない場合どうやったらいいかっていうことをまずやってみようと、
うん、
でその中でまあ番組として緊急特集ということで、
うん、
あのこういう水害のことについて、はい、まあ、テーマもその内容で、うん、あの特集を組んでやってみましょうっていうのが1回ありました。
あ、
はい、実際にその7月の初めの大雨の時っていうのは、はい、あの電車がほとんど、ね、
止まった
ので、うん、あのその時に、まあ、今後のことも考えてやってみようねっていうことでやりましたね、
うん、どういうふうにやったんですか。
一人だけ東灘のある場所に来て、
うん、
で他のスタッフはそれぞれの自宅から、はい、
うん、
スカイプでつながってやりました、
う
ん、
あ、
はい、
でそれぞれ今こういう状況ですよとか、
う
ん、
そうです
ね、風強くなってきました、うん、それいかがですか、
はい、
で、
そうです
ね、山って結構近いんじゃないですか、大丈夫ですかみたいな感じでそれぞれにいる場所から、
うん、
あの状況を伝えるっていうか、うん、そうです
ね、はい、
でしながら防災のこととかも話すっていう、
はいはい、そうですね、うん、そういうことをやりました。
でもう一つその、今度メディアロッコでそのトップページに今そのサイトを見ながら話しているんですが、土砂災害、水害対策に役立つ参考サイト、
はい、
これ以前なかったですよね。
そうですね、うん、あのこれあのトップページは常に変わらずあるんですけど、はい、ここに 今必要な情報としてものがまあ最初に来るようにはなってるんで、うん、でまあ、あの台風がね、まあ、ここのとこあったのでそれに関連するものとして土砂災害と水害に役立つサイトっていうのを今ちょうど上げてます、
うんうん、
でまあ、多分もう 2,3 日後には
また
別のサイトあの情報をアップちょっとするかもしれないんですけど、
そうですね、
まあ、今のところしばらくこのまま、
うん、はい、メディアロッコの場合だとこの東灘の、神戸市東灘区を中心にっていう情報で、そこに住んでる人たちにがどういうふうにすでにある情報を利用することができるのか、うん、
はい、
今回の台風でも地震の時もそうですが、携帯にはこういろんなこう避難勧告とか、うん、もう次々に情報入ってきて警報が鳴りますけど、そこで今いる自分の場所からどうしたらいいかっていうことをなかなか判断できなかったり、うん、私も避難勧告とか住んでるところで京都市左京区で出たりしても、この雨で出ていいんやろかどうかとか、こういろいろこう悩む、うん、その地域に行ってどういう情報を利用できるかっていうのが難しいな、
うん、
情報はあってもそれが難しいなと思ったんですが、このサイトの特色は、どういう情報を、集められたんですか。
これをアップした時はその雨ですね、
うん、
あの雨風の、 あの、まあ、そういう自然災害の時だったので、それに、まあ、まずは特化して、まあ、かつその東灘に住んでる人があのこの状況の中で自分がどういうふうな行動を取ったらいいかって考える時に役立つような情報、本当にまあ身近なその東灘の中のもうピンポイントの情報をどうやって、うん、あのアクセスできるかなっていうか、そういう情報はどこで得ることができるかなって、まあ、その一つの、まあ、助けになるような、まあ、そういうサイトを中心に集めたものです、う
ん、で、東灘区の場合だったら、 海も見えるけど、あの山を控えていて六甲山とかがあって、でそこで、川がたくさんあって、土砂災害っていうものが心配されると。でそれを地域によって何がこういう、集中豪雨があった時に何が問題かとかは違うと思うんですが、このメディア六甲がある地域だとその河川がどういう状況になっているかっていうのが、うん、例えばピンポイントに住民の人にとっては知りたいと、うん、いうことですね、はい、
じゃないかなと思って、うん、そのまあ東灘にある川ですよね。
全部たくさんあるんです
ね。あるんですよ実際。あのいくつかありまして、でその川ごとにその川がオンタイムで今どういうどのくらい増水しているかとか、うん、そういうことがあの動画で見れる。
それカメラ設置してあるってことですか。
そうです。
あ、知らなかった。
で、うん、神戸市河川モニタリングシスカメラシステムかな、神戸市河川モニタリングカメラシステム
長いです
ね
結構、
うん、なんですけど、そういうのがあるんですよ。
へ、
でまずそのあること自体をご存じない方もおられる、だ、うん、おられるでしょうし、さらにその中でそれぞれの川にちゃんとカメラが設置してあって、自分が住んでいるところの近くの川どうなってるかなって実際見れますよ、行かずに見れますよっていう。
ああ、ここに挙げられているのは、うん、高橋川、陽源寺川、
はい、
天井川、住吉川、天神川、石屋川、で、
うん、
例えば東灘区ですね、東灘区で、はい、他の区もあります、
はい、そこでその最新の映像というかオンタイムの映像と、それから過去3時間の、
うんうんうん、
まあ、映像
です。この6本の川が一度にこういろいろこうサイトで見れたりするんですね。
見れるんですね、うんうんうん、はい、
もうそれぞれの川で今どういう状況かっていうのをモニタリングしていて、うん、 そうですね、でそれを一般の人が見れるわけですね。
そうなんです。
あ、うん、そういうのがあること自体、普段から、うん、普段こんなん見てても同じように川流れてるだけだから見ないですよね、
う
ん、
そうですね。
でもこういうこう雨がたくさん降ってる時とかだと、自分が見に行くのはとても危ないし、うんうん、しちゃいけないことだけれども、こういうシステムがあるってことを知ってたら、うん、そこにこうアクセスしたらいい、うん、でも今雨降ってる時にそんなシステムがあったかなとか、うん、どうやってアクセスしたらいいかなっていうことをいちいち考えてられないので、うん、例えばメディアロコでは、辻野さんとかがあの急遽、うん、その時あ今こういう情報が必要なんじゃないかってことのサイトを、
そうですね、
そういうのリンクを集められたわけですね、
はい、そういうページをちょっと作って、で情報をアップしました。
うん、でその時に今ここで、画面を見せていただいているだけでも、日本語だけではなくっていくつかの言語でアクセスリンクされてますね、
はい、そうですね。これ何語ですか、まあ、英語とスペイン語、ポルトガル語、あと中国語は、まあ、あの大陸と台湾の方とですね、うん、であと韓国、えからベトナム、えから、とにかくここに挙げた言語はあの東灘に暮らしている外国人住民 の、 あの言語、
うんうんうん、
それをあの人口構成の統計をちょっと見て東灘の統計を見て、それで出ている言、
うんうん、
あの国籍のに一応対応する言語を載せたんですね、はい、
でこういう作業とかをしていて、いや、やっぱり日本語を分かる人がアクセスしやすい、もちろんね、それはそうなんですけど、うん、もし日本語をあの全て読むことができない人だったらなかなか難しいと、うん、まあ普通日本語と英語とか書いてあるから、あの英語を日本語苦手な人は英語を使われるかもしれませんけど、サイトとして。でもこの河川モニタリングカメラシステムっていうのは実は多言語で場所とかを書いてあるわけですよね、うん、で、うん、びっくりしますね、さっき見て。
そうですね、うん、でそんなに多言語で情報をね、まあ、河川の情報をこう見ることができるけど、まあ、それをおそらく皆さんご存じないし、50ぐらいの言語で一応 見れるようにな
ってる。見れるんです、河川に関して、はい、で私たち普段そういうこうサイトをどう見たらいいとか、どういうサイトがあるか、どういう時にどういうサイトを使えるかっていうのを全然情報はたくさんあっても知らなかったりするし、うん、そういう多言語とかについてはどうなんだとかチェックはしてないので、うん、だから、メディアロコ東七菜コミュニティベニアがある地域では海外から来られている人とか、うん、そこで定住されている方も多くいらっしゃるので、うん、たびたびメディアロコでもそういう話題を、
うん、
多文化、はい、共生っていう話題を取り上げられるし、
はい、
っていう。で、こういうこうその時々に応じたてサイトにメディアロコのサイトに必要な情報、うん、必要になるんじゃないかと思われる、サイトをこうリンクさせてアップさせるっていうのを今回夏のところ、
はい、
いろんな災害があった時に随時に
そうです、ね、
されたわけですね。
整理してアップした。
まずこれをメディアロッコのサイトにアップしたということをどうやって、視聴者は知ることになるんですか。土砂災害水害に役立つ参考サイトとか、
これは拡散させるっていうことなんですけど、うん、そのメディアロッコの、まあ、Facebook であるとか、うん、まあ、Twitter とかそういうとこでまず載せるんですね、うん、こういうのをアップしましたって、うん、でそこから、まあ、Facebook や Twitter でつながっている人たちが拡散してくれたり、うん、あと、まあ、放送局のスタッフの中にも、うん、Facebook からまた自分のつながっている人に、うん、まあ、拡散してもらったりとか、うん、まあ、そういう形で情報が、まあ、少しでも必要な人に届けばいいなと思ってやりました、
うん、でもその SNS の活用ができるのは普段過去の300回とい う, こうつながりがあって知っている人とか、うん、そういう人たちにも送って、うん、それによってより拡散をしていくみたいなところなんですね、うん、はい、で実際にアクセスとかありました。
ありましたね。だからそのアップした日に200とかバーって上がっていって、うん、もうちょっと上がったんですけど、うん、でも200ぐらいはずっと上がったんで、
うん、
はい、やっぱり必要な人とか、まあ、関心を持って見てくれた人がいるんだろうなと思ったんですけどね、うん、はい。
これかこういうこの夏の経験をどんな風に生かしていけるかなとか、
まあ、拡散という意味では、まあ、このいつもの定期配信でまたいろいろそのゲストとか、うん、まあ、今もこうどんどんまあつながっていっているので、まあ、そういう人たちにもこう知っていただいて、うん、こういろいろ情報をこう届けていければいいなっていうのがありますし、あとはそのこういうサイトを作ってみて初めてその情報にアクセスできるっていうのはやっぱりその単に情報発信してるだけではダメっていう、
うん、
そこに本当にその当事者がアクセスできるような仕組みというか工夫っていうのをしてないと情報にはたどり着けない、うん、今回はその多言語で、うん、多言語優しい日本語と多言語でサイトをちょっと作ったんですけど、
うん、
まあ、それは東灘の外国人住民の人を念頭に置いて作ってみたんですね。でもなかなか難しいんですよ。本当にこのそういう人たちがこの情報を河川モニタリングとかにアクセスしようともなかなか難しいな。
知らないですよね、
うん、まずあること自体知らないし、
多言語だってことも
そうですね、うん、で自分の、まあ、言語で、
うん、
読める状態のところにまで行けるっていうのはなかなか難しいので、うん、そのあたりを、まあ、今回できる限りアクセスできればいいなじゃなくてアクセスできるようにできる限りのことはしたんですけど、うん、でもまだちょっと課題は残っているので、うん、まあ、そのあたりの課題を、まあ、今後、
うん、
いろんなところと協力しながら、
うん、
やっていければいいなって、
うん、
で今回は作ったものを例えば通常の活動の中でつながりを持っている外国人支援の団体の方とか、それから、まあ、当事者 の方ですね、あの外国人住民の人とかにちょっと見てもらって、これで本当に情報アクセスできるどう、うん、何かこうもうちょっとあの意見とかね、
うん、
あのそういうのがあったらちょっと教えてとかいうのでまた聞いているので、うん、まあ、そこで指摘されたことなんかをまた次に生かしていければなって、
うん、
そのためのなんか行動というか、まあ、そういうのができればなと思っています、
うん、そうですね、あのこういうメディア録地域メディアにしても情報を発信するこうプロジェクトって思われるけど、もちろんそれも大事だけど、どういうふうにアクセスしてもらえるかとか、そういうのはやっぱり普段から最初の話に戻りますけど、その多文化関係のこういうオーガナイゼーションがあるとか、そういう番組出てもらっているとか、意見が聞けるとか、そういうこうこの情報を誰がどんなふうに必要としているかっていうこともこう頭に浮かべながら、そのつながりがあってこうできたものが生きていくっていうか、使われていくっていう、そのことを普段このね何年もやってるうちにどんどんどんどん培われてもいくし、大事なことだし、これをまたこのサイトがその時々に応じて変わっていったりするんでしょうね、
はい、
うん、地域メディアっていうのがどういうふうにこう生きたメディアなのかっていうことを、うん、今日お話を伺いました。ありがとうございます。またいろいろこう続きを聞かせてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。